です。こんばんは。今日ご紹介させていただきます映画は猿の惑星創世記、2011年のアメリカ映画です。監督はルパート・ワイヤットさん。囚われた国家やった人、それ以外はあんまり、あんまり有名ではないですかね。僕と誕生日一緒ですこの人ね。出演は、ジェームズ・フランコ出てましたっけ。そうか、出てましたね、ジェームズ・フランコですね。スパイダーマンで悪役やってましたね。あとアンディ・サーキスさん、あのゴジラの中身でしたっけ、この人。ロード・オブ・ザ・リングのご覧も、そうそうそう、この人はあのモーションキャプチャーとかをやる人ですね。そうか、猿もそうですもんね、よく考えたらね。ジョン・リスゴーさんも出ておられたか。なるほど。そうそう、これはあの、なんか作り手の気合を感じる。お金たくさんかけて頑張って作りましたよ。あの、有名な、大昔からある猿の惑星の、脈々とした大河ドラマの中の一つを作るぞっていう、なんか鼻息をね、感じる。SF 映画と言いましょうか。猿の惑星の現代版と言いましょうか。これはね、当時の僕の、当時の僕のメモを読みますと、ガラスを突き破って猿が飛び出るアクションが不自然な以外はパーフェクト。と書いてますね。ライズものとして見れば十分。そう、これは僕はいい映画だなと思いますよ。見たことのないアクションや、ちょっと想像したことのないような映像、これがすごくたくさんあって、この作り手のアイディアを僕は感じました。そう、あの映画の真似ですよね。このシーンってあれとそっくりですよね。これあの映画を参考にしますねっていうのが、なんか、それもね、ニヤニヤできて面白いんですけど、この猿の惑星、すごいなんか頑張ってその辺がない。と思います。その、知能を持ってしまう悲しみ。これをね、前面に押し出してるんですよ。だから、大爆発、ジャンプ、猛スピード、大爆発から脱出みたいな、そういうアクションだけで、うんたらかんたらやらないのが、僕はすごく、秀逸な SF 映画として、評価しております。そう、これはね、2があって、3があって、また最初に戻ったりするのかなとかさ、この、猿の惑星だからこそ、そういう、なんか難しいことやるのかなとかさ、なんかいろいろ、ファンの方は、なんか考える余地を残してくださるというか、リメイク版の現代版の猿の惑星の一番最初の作品だから、この先どうなるんだろうなっていうのをもういっぱい感じさせてくれる、いっぱい楽しみを与えてくれる、そういうことをまき散らして、観客が一個ずつそれを拾っていく、映画が終わった後でも続編のことを考えたくなるような、そういう映画だから僕はこの映画好き。はい。で、僕あんま言わないようにしてるんですけれど。字幕に疑問を持ってしまったんで、それもちょっと言っちゃいましょうかね。セリフがさ、日本語と違うとか、必要がないであろう情報を文字化しているような気がするので、僕はそれ、なしならなしでいいんじゃないんですかと、バッサリ。どうなんだろう、怒られちゃうのかな。例えばさ、3年後。とかさ、5年後とかさ、猿同士の手話が出てくるんですけど、それってさ、いちいち字幕になってるんですよ、手話がね。それっているんですかね。いるか、制作者側が意図しているのか、字幕制作者側の個人的考えなのか、それが僕疑問だった。もしかして必要のない文字情報だったんじゃないんですかと、思っちゃう。何の映画だったっけ、ロシアの映画だったっけかな、デイウォッチだったっけ、ナイトウォッチだったっけ、あれでロシア語で字幕が出てきて、その上に 日本語の字幕が出てくるっていうのがあったんですよ。あれ、なんだったか、テレパシーかなんかのシーンでね。それは、制作者側が文字で情報を観客に与えたりしてるでしょう。これどうなんですか、猿の惑星の手話のシーンって。俺が、これなしでいいんじゃねえのと思って、映画の最後に某有名な女性の名前が出てきて、うわー、久しぶりにあの女性が出てきた、頑張りました、えあの人、ということはっていうね、あのなんか変な冷や汗を見てて感じるねということがありました。 でまあ某その女性の悪口を僕は言いたくないんですけど、あのモーリスとモリースはどうなんですか、それはいいんですかとかね、なんかそんなことを思ってしまいました。もう子供の頃からね、お世話になっている某女性、そう、を悪く言うつもりは全くないです。ね。で、違和感を感じたことは、ま、あんまね、はい、なんか、やめとこう。戸田夏子さんの悪口を言うのはやめましょう。終わり。あなたのハートには何が残りましたか？